広報柳井2020年9月10日号。台風一過で秋の気配が漂う今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、敬老の日を迎えるにあたって2ページ、新型コロナウイルス感染症関連情報3ページ、ピックアップ4ページから7ページ、姿勢だより8ページから12ページ、健康&すくすく13ページから14ページ、町の出来事15ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、10月の献血、市の人口、16ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、17ページ。季節の便り、山口フラワーランド、18ページ。表紙、担当は中原です。3ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2020年9月10日号、ナンバー332、市章 https://www.city-yanai.jp。今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。紙面約半分が写真で埋められています。8月31日、夜空を彩る有志の花火、1742発に願いを込めて、新型コロナの影響で様々な行事が中止となる中、地域を盛り上げようと地元有志会による花火が打ち上げられました。打ち上げにはコロナの早期収束や医療従事者への感謝の意が込められ、3密を防ぐためサプライズで行われました。下に総務省統計局、都道府県、市区町村の国勢調査の広告が掲載されています。2ページ、敬老の日を迎えるにあたって、ご長寿を心よりお喜び申し上げます。本来であれば、9月から10月にかけて、市内各地で敬老会を開催するところですが、本年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を勘案し、苦渋の決定として中止することといたしました。皆様方は長年にわたりご苦労され、今日の柳井市を築いてこられました。私たちがこうして豊かな生活を送ることができるのも、ひとえに皆様方のおかげであり、市民を代表して心から敬意と感謝を申し上げます。今後とも豊富な経験と深い知恵によって後進をご指導くださいますようお願い申し上げます。世界的な感染症の影響下にあって、市では今コロナ対策を最優先に取り組んでいます。感染拡大を防止しつつ社会経済活動を支えていく長丁場の対応となる中で、ご不自由なことも多々あることと存じますが、くれぐれもお体を大切にされ、屋内で暮らす幸せを感じていただきながら、お健やかにお過ごしくださいますようお祈りいたします。結びに、皆様の今後ますますのご健勝ご多幸を念願し、お祝いの言葉といたします。柳井市長、井原健太郎。米寿100歳を迎える人に敬老記念品などをお送りします。敬老会の中止に伴い、 敬老記念品や祝い金を以下の通り贈呈します。問い合わせ高齢者支援課、電話 22-2111、 内線186、米寿、対象8月1日現在、市内に住民登録がある昭和7年生まれの人。記念品を自治会を通じて贈呈します。100歳、対象9月1日現在、市内に住民登録がある対象9年生まれの人。祝い金1万円と記念品を市から直接贈呈します。米印、8月1日時点、市外に居住していた人は祝い金のみ。3ページ、新型コロナウイルス感染症関連情報。新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤルが開設されました。新型コロナウイルス感染症に関する症状や感染予防、検査方法などの様々な相談に対し、直通で毎日24時間、専従スタッフによる適切な助言や情報提供が受けられる専用相談ダイヤルが開設されました。感染の疑いがある人や感染予防など相談がある人は、先の専用相談ダイヤルを利用してください。山口県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル、電話 083-902-2510、 毎日24時間対応、専従スタッフによる適切な助言・情報提供。米印、専用相談ダイヤルの開設に伴い、これまでの各健康福祉センターの相談窓口は、この専用相談ダイヤルに一元化されました。柳井市中小企業者等経営安定支援金、上限20万円、申請受付期間を延長しました。8月31日月曜から令和3年1月15日金曜。要件など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ商工観光課、電話 22-2111、 内線364。新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう。偏見や差別が広がっています。新型コロナウイルス感染症が広がる中、不安や偏見により感染者や医療従事者だけでなく、その家族に対する差別的な対応といった人権侵害が発生し、大きな問題になっています。新型コロナウイルス感染症には未だ解明されていない点があり、ワクチンも開発中であることから、この感染症に対する不安や恐れをお持ちの人は多いと思います。偏見や差別は感染症拡大の原因にも。不安や恐れは身を守るために必要な感情だと言われています。しかし、その気持ちが大きくなりすぎると、冷静な判断や対応ができなくなり、特定の人を遠ざけたり攻撃したりして安心感を得ようとするのです。こうした行為が広がることによって、症状に気づいても受診をためらう人が増え、さらに感染症拡大にもつながり得ます。日本赤十字社は、感染症には病気、不安、差別の3つの顔があり、これらがつながることで感染が広がると警鐘を鳴らしています。また身の回りに差別等につながる発言や行動があったときは、同調しないよう呼びかけています。コロナ差別にストップを。感染症は誰もがかかる可能性があるものです。感染された人への差別や偏見は決してあってはならないことです。 感染症を拡大させないよう対応されている人たちに敬意を払い、一人一人が相手を思いやる気持ちを忘れず、冷静に対応しましょう。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333。
4ページ、ピックアップ、7ページまで。柳井市長選挙、柳井市議会議員補欠選挙の日程が決まりました。任期満了、令和3年3月26日に伴う柳井市長選挙及び議員の欠員に伴う柳井市議会議員補欠選挙の日程は次の通りです。告示日、令和3年2月21日日曜、立候補の受付、8時30分から17時、投票日、令和3年2月28日日曜、7時から20時、米印、平郡地区は2月27日土曜、7時から18時、開票、令和3年、2月28日日曜、21時から、柳井小学校体育館、選挙人名簿登録者数、米印、令和2年9月1日現在、表になっています。男性、女性、K の順に読み上げます。男性、12,493人、女性、14,576人、計27,069人。表終わります。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 22-2111、内線260。立候補予定者説明会。立候補予定者など関係者は必ず出席してください。日時、令和3年1月12日火曜10時から市長選挙、13時30分から市議会議員補欠選挙、場所、市役所3階大会議室、その他、原則として1候補者につき2人まで出席可能です。10月診療分から乳幼児・子ども医療費助成の所得制限がなくなります。子育て環境のさらなる充実を図るため、これまで所得制限により医療費の助成を受けられなかった未就学児、小学生の通院・入院、中学生の入院に対して保険適用の自己負担額を助成します。対象者には案内文書と申請書を送付します。対象者、未就学児、小学1年生から中学3年生。米印、中学生は入院のみ。米印、従来の医療費助成受給者は申請不要。所得制限、なし。申請時に必要なもの。対象者の健康保険等の被保険者証、写しか、印鑑、申請期限、9月30日水曜まで、助成開始日、10月1日木曜から、米印、10月以降に申請した場合は、申請月の初日から助成を開始します。その他、乳幼児医療費助成は、県の助成事業を優先するため、従来通り保護者の課税状況を確認します。令和2年1月1日に市外に住所があった人は、その市町村で発行される、令和2年度所得課税証明書、またはマイナンバーを利用した税の情報連携に関する同意書が必要です。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線184、 女性と男性各一人ずつと子供二人のイラストが添えられています。5ページ、10月から屋外広告物の安全点検が義務化されます。近年、老朽化等を原因とした屋外広告物の落下等の事故が全国で発生しており、山口県においても屋外広告物の安全確保を図るため、10月1日から屋外広告物の設置者等に安全点検が義務付けられます。表示・設置に許可を必要とする屋外広告物等に限らず、市内に設置される貼り紙等を除くすべての屋外広告物が対象となります。点検対象、貼り紙、貼り札、立て看板、壁面等に書かれたもの等を除くすべての屋外広告物。点検方法、おおむね3年ごとに目視や打診などにより状態を確認し、点検箇所がわかる写真とともに記録、保存してください。改正に関する県ホームページ、url://www.perehgucih.lg.jp/cms/a1840-cmsplanhtml 問い合わせ、県都市計画課、電話 083-933-3733、 市都市計画建築課、電話 22-2111、 内線 232。 屋外広告物の種類、主なもの、旗、のぼり、消火栓を利用する広告物、電柱広告物、貼り紙、塀広告物、それぞれイラストが添えられています。危険な屋外広告物の例、支柱等の錆が顕著な状態、看板基礎のひび割れ、ポールの根腐れによる倒壊、それぞれ写真が添えられています。みんなで屋外広告物の落下や倒壊による事故を防ぎましょう。イラストが添えられています。6ページ。支える認知症。認知症見守りシールを利用しましょう。認知症の人の中には、今いる場所がわからなくなったり、自宅に帰ることができなくなったりする人がいます。一人歩きなどで行方不明になった高齢者を早期に発見、保護するため、徘徊見守りネットワークや認知症見守りシール、10月から交付開始を利用しましょう。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線 156-157、 女性2人が写っている写真が添えられています。徘徊見守りネットワーク、認知症の人が行方不明になり、家族が警察に捜索を依頼した場合、事前に登録をしておけば、行方不明者の身長や体格などの特徴を市から協力事業者などに提供することができます。速やかな情報収集、情報提供のネットワークを作っておくことで、行方不明者の早期発見、保護につながりますので、事前に登録しておきましょう。事前登録方法、事前登録申請書に一人歩きの可能性がある人の 氏名や身体的な特徴などを記載し、写真を添付して高齢者支援課に提出してください。1、事前登録の対象者、市内在住で認知症などによる一人歩きの可能性がある高齢者など。2、事前登録申請ができる人、登録対象者の家族、親族、後見人。3、申請に必要なもの、登録対象者の写真、できるだけ新しいもの、印鑑、本人、申請者、通知先、メールアドレス、3件まで、協力事業者を募集しています。ネットワークの趣旨に賛同し、通常の業務の範囲で気がかりな高齢者を見守り、一人歩きで行方不明になった高齢者などの捜索に協力していただく事業者を募集しています。協力していただける場合は、高齢者支援課に連絡してください。協力事業者例、金融機関、新聞販売店、飲料配達事業者、ガス事業者、タクシー会社、仕出し業者、スーパー、医療機関、薬局、介護事業者など。令和2年7月現在、73事業者。高齢者、一人歩き、捜索模擬訓練の様子の写真が添えられています。
7ページ、担当は水戸です。9ページまで。認知症見守りシール。徘徊見守りネットワーク登録者に認知症見守りシールを交付します。普段使っている衣類や持ち物に貼り付けてください。選択か。柳井市の金魚提灯のイラストと QR コードが添えられています。シールを貼っていて困っている様子の人を見かけたら、1、声をかける。声のかけ方は右参照。2、スマートフォンなどでシールの QR コードを読み取る。3、スマートフォンなどに表示された伝言板サイトに発見場所などを入力する。4、最寄りの警察署に連絡する。家族には、1、自動メールが届く。2、発見者と伝言板サイトを介してやり取りができる。3、素早く迎えに行くことができる。発見者と家族は伝言板を介して24時間365日直接やり取りができるため、家族は素早く迎えに行くことができます。家族のもとに早く帰れるように、発見者は合わせて最寄りの警察署へ連絡をお願いします。なお、発見者と家族はご自分の住所や電話番号などの個人情報を知らせる必要はありません。行方不明から発見の流れ。大変おばあちゃんがいなくなった。洋服等に専用の QR コードラベルを貼り付けておく。発見。発見者、何かお困りの様子、衣服の QR コードにアクセスしてみよう。伝言板にアクセス。この画面は保護者と発見者のみが見ることができます。自動メール受信。ご家族、おばあちゃんが見つかった。24時間365日、素早く連絡が取れる。3つのない、認知症の人への対応の心得。もしも街中で認知症見守りシールをつけていて、何か困っている様子の人を見かけたら、どうされましたか？お手伝いすることはありませんか？とゆっくりと声をかけてください。また、そのような時は不安と混乱を起こしやすい状態になっていることがあるため、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけないの3つのないを心がけて、ゆっくりと丁寧に 相手を尊重するような声かけを意識しましょう。驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない。認知症は誰もがなる可能性があります。また、認知症であることを受け入れるのは、本人にも家族にも辛いことがあります。しかし、家族や地域、専門機関などの支えがあれば、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくことができます。認知症について正しく理解し、本人の心に寄り添った支援の輪を広げていきましょう。8ページ。